もう一回イエス様に大きな拍手をあげましょうか。では、お願いします。髪型もインパクトすごいですけど、証はある意味もっとインパクトすごいなと思いながらです。そんなことがあったのと思いながらですね、聞いてましたけども。あ、でも本当に素晴らしいですね、神様は。皆さん、神様生きています！アメン、ね。本当に一人の人がですね、悔い改めると、天で大歓声が起こるというね、見言葉がありますけども、きっとはじめくんがですね、この刑務所で聖書を読み、そして悔い改めてですね、本当に神に立ち返った時にですね、天で何発花火が打ち上がったんだろうとですね、思いながら今聞いていました。本当に主の皆を褒めてたいます。ありがとうございます。先ほど話の中にありましたけども、そうです。お祭り、今年もやります、ね、あ、ちょっと出せますか。あ、あ、そっか、タクミだったんですけど、マサちゃんにメールした。あ、そうですね、ビートル祭りですね、今年もやることになりました。もう今週の土曜日というね、結構もう日が迫ってますけどもね、今年も株桑をですね、たくさんね、集めています。そして本当に地域の子どもたちにですね、本当にこのがたくさん来てほしいなと思ってますので、ぜひ声かけですねしててほしいと思います。もちろんコロナのためにですね、万全な対策をしながらですねやっていきたいとは思っていますので、ぜひよろしくお願いします。またそしてですね、クワガタ募集してますから、ね、もし仕事とかでですね、どっか行ってですね、山とかに仕事入っているという人でですね、取ったよって人いたらです、私に連絡してくださったらですね、もうこのためにですね、持ちさせていただきますからね。よろしくお願いします。カラスとかキツネに食べられるよりは、子供に喜んでほしい。ね。なので、ね、このね、募集してますからよろしくお願いします。あれで感謝します。昨日ですね、私2本メッセージあってですね、そのアメリカの収容会、5日間ずっとやってたメッセージとですね、そしてリバーワーシップスクールの講義があってですね、結構ヘトヘトになって、さて、そろそろ、帰るってやばってか、メッセージの準備しないとなと思ってたんですけども、そんな中ですね、妻からメールが来たんですよ。ね、で、何かなと思って見たらですね、いきなりこの写真が送られてきて、ちょっと出せますか？家の玄関出たところに蜂の巣ができてるっていう。あれね、蜂の巣なんですよ、電気のところで。で、蜂の巣がある、だから駆除してくれみたいなですね、はぁってなってですね、なかなかないでしょ、この札幌市のね、住宅地に蜂の巣できるんだ、みたいな。で、ちょっと私もテンション上がっちゃってですね、蜂の巣、なんかもうね、YouTube とかで見るような、なんかこんなんやって、こんなんしながらやんないといけないのかなとかですね、まあこんなちっちゃい、そんなことなかったんですけども、まあちょっとワクワクしながら家に帰ってですね、蜂のその殺虫剤を買ってですね、で見たらですね、まあ全然サイズはもうまだちっちゃい、このくらいだったんですけども、綺麗なですね、蜂の巣があるわけですよ。で、これ蜂の幼虫とか、うまいこと取ったら、高く売れるんかなとかですね、美味しいんかなとかですね、思いながらもですね、まあでもですね、まあ子供たちが、ね、やっぱいるので、ね、昨日ふみも遊びに来てましたし、ね、子供たちもね、ふみの友達とか見てですね、もうわちゃわちゃしてたので、ちょっと早く取った方がいいなということでですね、しようと思いながらもですね、この殺虫剤をですね、この葉の穴あるでしょ、ちっちゃい穴をですね、こう蜂が出入りしてるわけですよ。で、その穴に向かってですね、シュッてやったんですね。そしたらですね、思いのほかのその殺虫剤の威力が強すぎてですね、シュッ、ボーンってね、蜂の巣がね、ボールみたいにポーンって飛んでったんですよね。びっくりして、ごめん、蜂みたいな。中にいた蜂が4匹ぐらいパラパラ落ちてですね、跡形もなく散ってった感じだったんですけども。まあ、蜂ってすごいなと。でね、この蜂の巣ね、うまいことできてたんですけども、電気のね、このセンサーあるんですよ、ね。センサーのところにちょうどついてたんですよね。で、何日か前からかですね、妻がですね、なんかセンサーの、てか、玄関開けても電気がつかないと。センサーが反応しないなと思ってたそうなんですよ。で、やっと謎が解けてですね、蜂によってそのセンサーがですね、こう覆われて、そして光が届かなくなってたんだということを気づいてですね、本当に私たちの心のセンサーもですね、覆われちゃいけないなと。光届かなくなるなっていうね、そんなことを思いながらですね、まあ昨日そんなこと過ごしてたんですけども、最近本当に私はですね、この電波というものをですね、神は超える力を持ってられるんだということをすごく体験しています。ね、電波を超えていく力がある。ね、昨日、ね、ナイトデライトのですね、赤裸々 TV、テレビですか、赤裸々 なるままにですか、ね、っていう、まあ、昨日というか、詳しくは今日なんですけどね、2時にですね、その番組がスタートしました。イエーイ、ね、もちろん私は2時過ぎの番組なので、全くね、完全に寝てましたけども、その時間はね。でも朝起きてですね、配信されているですね、やつ見てですね、まあ、15分ぐらいの、ね、番組だったんですけども、あ、地上波でこれ配信されたんだなと思いながらですね、見ててですね、全然そういう要素の番組じゃないんですけども、若干感動したわけですよ。ね、何に感動したかって言ったらですね、あ、内来が、ね、ついに番組持てたとかですね、そういうことってよりも、なんか、この、バンドマンでしょう。ミュージシャンでしょう。本業はライブをすることなんですよ。本当は彼らは音楽をですね、やりたいわけですよ。一生懸命ね。そして本当にたくさんの人たちに自分たちに与えた音楽、歌を届けていきたい。けど、なかなかそれが難しいこの時代にですね、もう頑張ってるな、こいつらと思いながらですね。なんか、いや、わからない。一見ね、そのテレビのね、番組自体はね、もう30後半のおっさんたちがキャッキャッキャッキャッしながらはしゃいでるだけの番組なんですけども、なんか、すごいこう、頑張ってんなと思いながらですね、ちょっとこう、うるうるしそうになったというかですね。何かやり続けることって本当大事だなと思いますね。諦めて、ね、一つの方法が無理で、それで諦めてしまったらですね、結局それで終わってしまうけども、いろんな、もう、何か打ち続けるじゃないけどね。とにかく私たちはですね、もう何かを発信し続けることって本当に大事なんだな。そのことを通して思わないところでですね、希望が届けられていく、元気を与えていくことってできるんだってことですね、すごく感じているんですね。先週私は岐阜の教会に来ました。で、その岐阜の教会でですね、結構びっくりしたことがあってですね、その岐阜の教会、まあ、サイズはそんなに、ね、小さな、こう、教会なんですけども、でも、賛美がですね、すごく先端を行っているというかですね、選曲が、ほとんどがですね、私の YouTube の賛美だったんですよ。で、1曲目からハヌカみたいな。カナンでもやったことないのにと思いながらですね、結構びっくりしたんですけども。でもね、子供たちが、中学生、小学生の子たちがほとんどバンドしながらですね、そしてこの、ね、ほぼ CD になってない歌とかもやるっていうぐらいね、もう YouTube の賛美ばっかりでですね、あ、なんか、YouTube やっててよかったなと思ったんですよね。あ、こんなところでね、自分の知らない場所でですね、そこで上げてた賛美をですね、あ、どんどんやってくださってるんだと思って、ね。先日、リバーワーシップスクールのですね、スクール生とも会うことがあってですね、東海の方でですね、どうって聞いたらですね、もう本当に、その学びの中でたくさんのことを学んで、そしてそれを今生活で実践しています。ね、そういう話を聞いたらですね、ああ、電波を通してやることも無駄ではないというかね、あ、本当にやり続けることってすごく大切なんだなということをすごく思わされたんですよ。私たちは一つの方法がこう遮られたらね、もう伝道できないかのような、宣教できないかのような、皆さんそれは逃げでしかないなと思いました。ね、どんな形だっても私たちはですね、種まき続けることが大事です。アメン。昨日、そのアメリカのですね、オンラインの集会、ね、5日間のですね、修養会のメッセージをですね、毎日やってたんです。火曜日からね、毎日ね、結構ですね、タフというかですね、もう毎日5日間ずっと集会のメッセージしてるので、画面越しでも結構きついというかですね、まあ疲れるわけですよ。で、私外に奉仕して行ってるときは、集会のメッセージ以外は結構、なんていうんですか、自分の時間というか、部屋でゆっくりしたりとかできるので、意外とリフレッシュになるんですけども、こっちにいながらだったらですね、こっちでの仕事があって、こっちでの働きがありつつ、そこの時間ということなんで、もう倍の時間というかですね、倍の、こうね、働きになってしまってですね、結構この5日間はですね、夜はもうくたーってなってたんですけども、昨日、その集会がですね、その終わるときにですね、本当に、あ、神様がですね、本当に望んでくださっていて、そして、この画面越しなのに、私、祈りを導くってあんまりやったことなかったんですけどね。画面越しでミニストリー。あのね、癒しが起こっていったんですよ、ね。癒しが、病が癒されましたって言ったと、次々と明かしされてですね、また本当に喜びが満ち溢れて、悲しみが本当に心になって、重荷があって、そしてここに来るまではすごく辛かったけども、毎週回毎週回で神様が望んでくださって、一つ一つその重荷が下ろされて、どんどんどんどん心が軽くなっていきました。 リーダーの人がですね、後からメールしてくださったんです。今回の集会で本当に参加者が一人一人がもう毎回毎回出るたびに喜びで顔がに喜びが表されて、そしてどんどんどんどん表情が変わっていき、みんなが本当に解放されてきました。私本当に今回ですね、その集会のこの報酬をした時にですね、ものすごい励まされて、ああ神は電波を超えると、私たちの神様は時間も国もそして形方法も電波も超えて働かれる方なんだな、聖霊様に越えられない壁はないんだなということをですね、改めてですね今回思わされたんです。皆さん、どんな形であれ私たちはですね、種をまき続ける必要があります。まき続けているならば必ず何かが起こっていきます。アメン。どうぞ隣の人にですね、まき続けましょうと言いましょう。そして同時にですね、本当に改めて確信したのは、聖霊様に越えられない壁はないんだということでした。皆さん、主の臨在のあるところに主の御業は起こっていきます。アメン。喜びが満ち溢れていきます。人が変えられます。解放が起こっていきます。本当に必要なのは主の臨在なんです。私たちはですね、癒しのため、また救いのためにですね、様々な集会を企画したり、その時間をですね、考えたりします。イベントを企画したりします。ね、伝道のためになんかプログラムを組んだりします。もちろん、あらゆる手段を持ってですね、魂の獲得のためにですね、努めるということはものすごく大事ですね。まあ、今度またビートル祭りがあったりですね、お楽しみ伝道とかで、いろんなことをですね、この教会でも企画していきますけども、本当に素晴らしく大事なことですけども、同時に一つ絶対に忘れてはいけないことがある。それは何か。救い、人の救いというのは 100% 神の技です。アメン。皆さん、救いというのはね、皆さん 100% 神様の働きです。どんなに素晴らしいイベントを私たちが企画しようとも、どんな方法を導入しようとも、どんなプログラムを作ろうとも、そこに神様が望んでおられなかったら救いというのは起こりません。救い、また人を変え、救いと癒し、奇跡をもたらすのは皆さん、神の臨在です。アメン。今日ですね、臨在についてですね、一緒に分かっちゃっていきたいと思うんですけども、臨在。数年前にですね、あるユースの集会にですね、私行った時にですね、結構インパクトあるテーマでですね、そのユースの集会のタイトルがですね、元気出していきましょう臨在って書いてたんですよ。でも英才やろそれって、その見た瞬間にウーロン茶ブーって吹いてね、私服びっちゃびちゃになりながらメッセージしたっていうね。まず危なく風邪ひきそうになりながらですね、元気出していきましょう臨在って、めちゃくちゃいいやキャッチフレーズやなと思います。まあ元気出していきましょうなんですけども、私たちね、よく臨在という言葉をですね使いますし聞きますけども、実は聖書にはですよ、皆さん、臨在という言葉は出てきません。臨在というのはね、じゃあ何なんそれと思うかもしれないですけども、実はですね、その臨在を表すヘブライ語があって、あるヘブライ語がね、それはよく使われているわけですよ。でこのヘブライ語は何かって言ったら、パニームっていう言葉です。パニーム。で、パニームってどういう意味かって言ったらですね、これね、顔って意味なんですよ。顔。これです。顔です。顔。つまり、臨在というのは分かりやすく言うと、顔が向けられているっていうことなんですよ。こう。視線が注がれ、その行為が向けられている。それが臨在なんですね。言語的に言うならば。詩編の89編をですね、一緒に見られていきたいと思いますけども、詩編の89編、詩編の89編の15節、皆さんでですね、一緒に読みたいと思います。大きな声でお読みしましょう。3、はい。幸いなことよ、喜び。アメン。聖書は その主の御顔の光が照らされている人々はなんと幸いかってことを言ってるんですね。幸いなことよ。そしてその人は喜びの叫びを知ってるって言うんですよ。つまり御顔の光の中を歩む人は喜びの叫びを知るもので幸いな人だって語ってるんですね。で、ここに使われている喜びということは、これただの普通の喜びではありません。まあ普通の喜びっていうのもよくわかんないんですけども、ね、ちょっとこう、イエーイとかぐらいの喜びじゃなくて、これね、爆発的な喜びですよ。パーっていうね、ショーシャンクのあのポスターみたいな。パーっていうね、喜びですよ。そこでしか体験できない喜び。私たちは、様々な問題を持って生きています。病気だったり、疲れだったり、また人間関係による摩擦だったり、ある人は家族の中での問題、夫婦間の関係、親子との関係、あるいは友人との人間関係、社会の中で、職場の中で、私たちは様々なですね、重荷や問題を持ちながら生きていますけども、主の臨在が望まれ、主の御顔が向けられているところでは、喜びが溢れている。喜びの叫びがそこにあるってことがですね、聖書に書かれているんですね。皆さん、実はですね、多くの人が勘違いしていることがあってですね、臨在というのは、無条件に望むって思っている人たちが多いってことですよ。臨在ってね、無条件に。はっきり言います。違います。もちろん、神様の愛は全ての人に注がれています。無条件で。神様無条件であなたのことを愛しています。でもね、それと臨在というのはね、ちょっと違うわけですよ。どう違うか。ただ一緒にいるのとね、顔が向けられているってちょっとレベルが違うわけですよ。例えば私はですね、歌ちゃんとですね、よくじゃれ合うんですね。もう歌ちゃんがもう可愛くて可愛くてですね。よく私が歌ちゃんを可愛がってですね、歌ちゃんはですね、私のことをよくわかってますからね。可愛く言ったら私がですね、甘やかすってことをちゃんと彼女はわかってるわけですよ。で、ご飯を食べないでおやつを食べたいっていうわけですね。で、いや、ダメだと。最初はちゃんと怒るんですけども、たたーっつってですね。こう、ただ、僕にこう、勝手に吉川りながら、こう、目をこう、チックと見るわけですよ。かわいい目してる。そして、おやつ食べていいって言ったら、いいよって。それを見て、それを見て、英気が、甘って言われました、この間。はぁみたいな。こっちも。こういう。なかなかね、男性はできない目をするわけですよ。ね、女性特有のこうスーッとした頃、なんか、下げすむ、ゴキブリを見るような目で私を、うたちゃんちょっとあっち行こう、避難するって。まあ甘くなるわけですよ。かわいいね、末っ子のね、女の子。末っ子が女の子だったからかなとね。男だったらちょっと違ったかもしれないですけど、ちょっとこれはまずいなと思いながらですね。はい。でもとにかくですね、うたちゃんとですね、こうなってるとき、うたちゃん、まあ普通にこう遊んでたりするときもあるんですけども、たまに私が座ってたらですね、うたちゃんが私のこの足の上に乗ってくるんですね。そして僕をですね、ただ見つめるときがあるんですよ。すごいでしょ。こう見つめてやってるんですよ。親子で。ね、で、会話がない。なんか言い合ってんだったらいいけどね。ずっとニコニコしながらこう見つめ合ってる時あってね、歌ちゃんとね。あたから見たら気持ち悪いなって思いながら、あのね、可愛くてしょうがないんですよね。ニコニコニコニコ、うんうんって言いながら歌ちゃんこれ私見て。もうたまらなく大好き。もうね、この子のためにもう一回死んだ方がいいんちゃうかなと。その方が愛が伝えられるんじゃない？どうやってこの愛してるってことが分かる？一回死のうかなって思うぐらいですね。もうね、可愛くてしょうがない、ね。心が通じ合ってることをですね、感じる瞬間、この会話とかがなくてもいい瞬間ってあるんですよ。目と目が合わさってる。顔と顔が向けられ合っているって言いますね。皆さん、臨在というのはね、ただそこにいるってことじゃないの。同じ空間にいるというのが臨在じゃありません。臨在というのは、神が自分と顔と顔を合わせるように 見てくださっていること、見つめてくださっていること、だからそれが臨在ですよ、パニーム、ね、実は臨在というのが多くの人は場所に訪れると思っています。この場所に主の臨在がある、この場所に主の臨在が濃いとかですね、あの場所が主の臨在がすごかった、この間あの教会行ったらあのところあそこすごい主の臨在があったとかですね、場所に臨在が訪れると思っていますけども、はっきり言います、厳密的に言うと臨在は場所に訪れるんじゃない。皆さん、臨在は人に訪れるんです。人です。ただその人というのも条件があるわけですね。余談になりますけども、大阪にですね、福野先生という先生がいて、まあ、KBI のですね、今理事長をやってるのかな。でその先生のですね、話の中で僕昔めちゃくちゃ面白くてですね、一人で、まあ、全然先生笑いをですね、取って言ってたわけじゃないんですけども、私の中でちょっとつぼっちゃってですね、その授業中一人でめっちゃお腹痛くて笑ってたことだったんですけど、ある先生、その先生がですね、若い時ですね、集会賛美集会してたら神様の臨在が全然感じなかったそうなんですね。で焦ってですね、臨在国政なあかんって思って、いや臨在国せなあかんっていう発想がまずめっちゃ面白いなと思って、どうやったんやろうって、臨在国せなあかんと思って、とにかく一生懸命こうやってましたっていう話をしててですね、私めっちゃつぼってですね、国せなあかんって何みたいな臨在国せなあかんみたいな、なんかスモーク的なものの感じの、いやめちゃくちゃ面白いなと思って、誰も笑ってなくてね、私一人でめっちゃやばと思いながらつぼってた。はい。臨在別に濃くするとかそういうものじゃないですからね。厳密的に言うとですね、臨在というのは申しています。場所ではなくて、人に訪れる。人に望まれるものです。でもどんな条件を持っている人か、条件が必要なんです。心が砕かれた人です。詩編の34編開きたいと思いますけども。詩編34編の18節、詩編34編18節、皆さんで読みたいと思います。3、はい。主は心の打ち砕かれた者の近くにおられ、霊の砕かれた者を救われる。アメン。主は心の打ち砕かれた者の近くにおられる、霊の砕かれた者を救われる。皆さん、主はどのようなものと近くにおられるんでしょうか。どのようなものに御顔を向けていくんでしょうか。心の打ち砕かれたもの、粉々になったもの、バラバラになったもの、そのようなものに望まれるんだ。先ほども明かししましたけれども、今回ですね、アメリカのその集会ですね、収容会、参加してたのはあまり若い人はいなくですね、まあ、年配の人たちもたくさんいる、ほぼ主婦の人じゃないかなと思う集会でしたけども、その中で本当に、主が働かれたんですね。で画面越しで見ながら私も本当に涙出そうになるぐらいですね、もうみんなが泣きながらもう本当に主を求めて、そして癒されていく、解放されていくのを見たときに、ああなんでそういうことが起こるんだろうか。同じメッセージをしても特殊なメッセージしたわけじゃない、私のミニストリーの形が違ったわけではない。なんでそういうことが起こるんだろうか。一つはっきり分かっていること、分かったことは、本当にね、植え替わきがすごかったんですよ。集まってる人たちの植え替わいてた。強烈な臨在を感じた。久しぶりでした。なんかすごい。私は牧師室にいてですね、あそこのね、そこで座りながらこうやってただけなんですけども、すごい主の臨在感じたんですよ。強烈に。何が違ったんだろうか。上乾いていた。皆さん、砕かれた人というのはね、上乾いた人ですよ。本当に、主ご自身に上乾く。強烈に、この瞬間主に触れていただけなければ、この瞬間主を求めなければ、もう私は進むことができないかもしれない。心を砕かれて、何よりもイエス様が今私は必要です。その砕かれた心、飢え渇いた心に主が望まれたということを感じたんです。皆さん、いいですか？臨在というのはね、 人に臨んでいくんです。だから同じ空間にいてもね、全く上乾いていない、全く神様を求める心がない人とね、もうどうしようもなく死を求める人、受け方は全然違います。ある人はもう神様を感じてしょうがないんです。主に触れられて涙流れてくるし、もうイエス様を感じてしょうがない、喜びが溢れてくるけども、ある人は全く何も感じないということがあり得る。同じ空間にいても、まさにそのことがですね、聖書に書かれているのがあの長血の女の話です。そうですよね。群衆が取り囲んでいてイエス様を、たくさんの人たちがイエス様の周りにいて、ある意味でみんなイエス様に触れ合ってたんですけども、イエス様の力が流れたのは彼女だけでした。なぜですか？彼女の上渇きがあったからです。砕かれた心があったからです。そしてイエス様を掴み取っていく、その衣の裾に自分から手を伸ばしていく、その砕かれた心に主の力は流れていった。皆さん、臨在というのはね、砕かれた心に臨むんです。そのような人に、カナの礼拝でもそうかもしれません。私たちはただこの場所に集まって一緒に時間を過ごしてたら、あのね、もちろんそれも素晴らしい恵みです。でもね、本当に神を体験したかったなら、ただこの場所にいるだけじゃわからないわけです。私たちが心を注いでいく、本当に主を求めていく、砕かれた心を持って、植え替えた心を持って主を求めていくことなければ、本当の意味で私たちは神を体験することはできない、臨在を体験することはできないわけです。ピアノ弾いてもらっていいですか。聖書の中でイエス様から救いを得ている人たちは皆、ある意味一つの共通点があるんですね。それはみんな心が打ちのめされている、粉々に砕かれて自分の力ではどうすることもできなくなった、そのような人、臨在はね、そのような砕かれた心に臨んでいくんです。皆さん、今日私たちは本当に砕かれた心を持って、植え替えた心を持ってイエス様を求めていきたいと思います。先ほど賛美の中でですね、本当に私はもう喜びが満ち溢れました。ああ、みんなでこうやって集まってやっぱ賛美するってもう別格だなと。大谷翔平に私も最近すごい感動しててですね、もう佐竹さんもね、動画をずっと見てしまうって言ってましたけども、私もですね、もう大谷をもうチェックしないとですね、その日終われないぐらいですね、本当に励まされますよね。もう彼はもう宇宙人みたいな感じで私は見てますけども、本当にすごいなと思いながら見てますけども、でもね、御国の喜びってやっぱそれとは比べ物にならないわけですよ。賛美の中で本当にみんなでイエス様を褒めてるって、なんて素晴らしい喜びなんだってことをさっき私も感じましたけども、でもね、そんなもんじゃない、祝福、喜び、そんなもんではない、ただ一緒に賛美してるだけでもすごいのに、そんなもんではないほどの喜びの叫びを神は私たちに与えたいと思っています。救いと癒し、目に見えることだけじゃない、私たちの内側から溢れて止まらない。皆さん、天の御国に生きるってそういうことなんですよ。その祝福を神は私たちにも用意しているの。バーンと与えたいけども、どこに与えるのか、砕かれた心です。私たちが本当に植え替えて死を求めていく、そこに主の臨在は望んでいきます。激しく望んでいきます。アメン。金曜日久しぶりにですね、祈り会、みんなで祈り、まあ、この境町を獲得するために祈って、佐竹さんがですね、本当にこの祈りを導いてくださってですね、ああ、本当に心を注いで心を砕いてですね、悔い改めて主に祈ることって本当に素晴らしいなということをですね、もう一度思わされました。一生懸命私たちはイベント企画します、いろんな方法を用います。でもね、やっぱりね、この時もう一度私たちは原点に立ち返っていく、行きたいなってことを思わされたんです。臨在を求めていく、もう一度主の臨在を求めていく。もし主の臨在がなければ、どんなイベントをやっても、どんな方法を用いても、人は救われていきません。むしろやった分だけ疲れます。 失望も大きくなります。何も起こらないんだなっていう、ね、でも主の臨在からならば、企画の内容がたとえとそんなに大したことないものだとしても、人は救われます。人生は変わっていきます。皆さん、本当に今日私たちは神様を求めていきたいと思います。子供たちが本当に救われていくことを求めていきたいと思います。アメン。私たちの地域に神の御国が来ることを求めていきたいと思います。そのために心砕かれたものとして主の前に出ていきましょうよ。主の前に出ていくの、ただ長い時間祈ってればいいとかそういうことを私は言ってるんじゃなくてね、時間の話ではなくてね、1日10分からでもいいですよ。主の前に出るんです。心砕かれて、飢え渇いて、今日私はあなたを必要としています。今日私が必要なのはあなたです。イエス様、あなたを知りたいです。イエス様、あなたの御顔の光の中を歩みたいです。イエス様、あなたをもっと体験したいです。イエス様、触れてください。私たちは本当にそのように主を求めてですね、行きたいと思います。その時に本当に主の臨在がこの教会に臨んでいくこと、いや、この教会だけじゃなく私たちの家庭の中に、私たちの職場、学校、置かれている場所に、皆さんいいですか、人に臨むんだから場所関係ないんですよ。電車の中でもしかしたら主を体験する時あるかもしれない。車の中で主を体験する時あるかもしれない。職場の中でイエス様を感じてしょうがなくなる時あるかもしれない。私もあります、たまに運転してたらですね、道走ったらもう主が望んでもう涙止まらんくなってきてですね、ただ気持ち悪い男みたいなね、信号の止まってる時にですね、もうブワー溢れてきた時は、横見たらですね、人の学校と見てたりとかして、まあそうだろうなと思いながらですね、いいじゃないですか、どこにいても皆さん砕かれた心に主は望んでおられるんです。だから私たちはね、本当に日々飢え渇いて主を求めるものでありたいと思います。そこで救いは起こっていきます。そこで喜びの叫びはなされていきます。アメン。一言お願いします。賛美チームの方、どうぞ前に出てきてくださって、イエス様、感謝します。御顔の光の中を私たちは歩むことを求めます。イエス様なしには私たちの人生は成り立ちません。イエス様、あなたが私たちの道であり真理であり命だからです。イエス様、どんな時も私たちにあなたは好意を向け、そして恵みを与えてくださる方ですから感謝します。でも私たちが求めているのは、もっと深いあなたの臨在、もっともっと深いあなたの懐、あなたの御胸、その御顔の光、主をもっと私たちはあなたを体験したいんです。どうぞ私たちに砕かれた心を与えてください。私たちの心を砕いてください。粉々に砕き、そして自分の力ではない、イエス様、あなたに頼らなければ進むことはできない、そのような飢え渇きを与えてくださいますように。今日一日イエス様を体験しなければ、あ、今日一日が始まらないぐらいの、そのような本当にイエス様、強烈な飢え渇きを私たちのうちに与えてくださいます。お願いします。どうぞあなたの御顔の光を一人一人の人生の中で注いでくださいますように感謝し、イエス様、メントにします。アメン。